笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、エレキテルの上健と
ハイポリモグです。
そして前回に引き続き産卵家和田英さんをお呼びしています。
こんばんは、和田英です。
はい、オープンリールアンサンブルというプロジェクトユニットをやっている和田英さんをお呼びしていますけども、
はい、
実際オープンリールの魅力っていうのはどんなところがあるんですか？
オープンリールっていうのは、はい、カセットテープの中に収められてたテープを巻き取るものが直にそのまま出てる、
はい、そうですね、直径何十センチかの
もろ出し
ですね、うん、巨大なリールが
なんかそのエッチな感じですけど、
はい、でも本当にエッチなんですけど、
そのどういうところがエロティックな感じなんですか？
2つのリールを手で触って音をそうなんです、音にタッチするんです。
へえ、それはすごいアーティスティックに言い方ですね。音にタッチするっていうのは
そうなんですよね。でそこがやっぱりオープンリールというかアナログのローテクな、まあ、機械の魅力の一つだと思うんですけど、リールを回すことによってテープの走行を自分の意思によって操っていく、
はい、
でこれはまあ編集の作業では割と普通に行われていることなんですけど、僕はそれがなんか一つのやっぱり音に手で介入して演奏してるっていう風にどうしても見えてきちゃうっていうか、もう思えて仕方がないっていうような、まあ、状況になったんですよね。
あ、音楽だったらそういう風な感じですね。エンジニアだったらきっとそういうオープンリール
そうですよね、
編集だっていうふうに思っちゃうんですけども、
そうですね、僕はもともとやっぱり音楽をやっていたっていうこともあって、はいはい、たまたま手に入れたオープンリールが最初壊れていて、はい、手で触っていたら自分の意思で音を操っているっていうような、そういうインターフェースとしてオープンリールのむき出しのリールが機能したと、うん、でその音を、まあ、いじくってると本当に快楽というか
音を編集するだけなら普通のパソコンとかでオーディオエディターでピッチ変えたりとか、まあ、結構あるけども、それとはまた全然違う魅力があるっていうか、
そうなんですよね、
手で触れるっていうのはそれだけで操作性自体のフィードバックというか気持ちよさから出てくるのがあるから、
そうなんです、
またそれで違う発見があったりするっていうのはありますよね、はい、
でそのフィードバックが非常になんか分かりやすくて、なんか仕組みもオープンで、
そういうの
も
あります
。あの6ミリのテープのあそこに音が記録されてるっていうのがなんか神秘的で、そのなんか物質性みたいなものが魅力としてあって、それを手でまあいじったりすることによってなんか音をいじってるっていう感覚。
シンセとかでもボタンだけで操作するのが多かったりしたけど、昔のアナログシンセの操作とかってつまみだとかがあって、
つまみを回すとそれに応じて音がギュッと変わっていくっていう、そういう物理的な感覚っていうことなのかな。
そうですね、
近いものがあるよね。あとはまあレコードがされないっていうのは、今ターンテーブルで実際に DJ が触ってスクラッチできたりするっていうのと同じような感覚なのかなってちょっと思いましたね。
確かにそうですよね、うん、やっぱり道具として操ってる時の快感の度合いみたいなものって何かしらあると思っていて、それがやっぱりアナログのものっていうものが、
はいはい、
まあ僕の世代からしたら本当に何なんだこれはっていうような、まあ、未知のものなんですけど、逆にその未知なものだからこそ魅惑的というか、異世界のからやってきたなんか楽器みたいに思えて仕方がないっていう。
以前から例えばエンジニアとかでオープンリードを使ってる人だったならば昔の機材だっていう印象しかないんだけども、まあ、逆に新しく発見したっていうのかな、
そうですね、新鮮なんですよね。僕
最近新しい機械だってそういう感じなんでしょうね、きっと。
楽器を買ってしまったみたいな。もしギターが例えばなくて、
はい、
ギターというものが昔あってどっかに捨ててあって、それを弾いてみたらこれいいじゃんっていうような、なんかそういう感じはあるんですよね。
そうだよね。でソフトシンセだとそのないからね、そもそも、ね、ソフトシンセだけでパソコンの中
で猿の惑星のラストシーンで自由の女神が砂浜に埋まってるのを見て、ここは地球だったんだって叫ぶ、うん、チャールトン・ヘストンの、
うん、
あの感じ
分かったよな感じなんだけど、まあ
自分でも分かってないけど、
でも2001年宇宙の旅で、
はい、
猿が黒いでっかいモノリスが出てきた瞬間に、はい、それに何だろうって触れる。もしあのモノリスがなんか爆音を出したとしたら、うん、猿がそのモノリスをなんか演奏し始めるっていうような光景にも似たような、
あ、
何かこう未知のなんか音が出るものを前にした瞬間にそれを演奏していくっていうような、
そう、
感覚にも似てるような、
未知との遭遇の音楽版みたいな
そうですよね。なんかそういう感覚が、いかに今こ
う分かりにくい例えをするか合戦みたいな、
うん、いや今うまいこと言ったと思ったんですよ、俺の中で。まあ、ちょっといいとして、
まあいい、
そもそもこれの曲を一曲聴きますか。
音でね、
音で聴こうよっていう、ね、難しいこと言って、わ、こんがってきちゃったんで。
別に難しくはない、ね、
あ、そう、はい、置いといて、
はい、
はい、
ちょっと和田さんにツイートな曲をかけようか。
はい、オープンリールを手に入れてそれで遊んでた時期というのが高校時代の頃にあって、その時にまあ生音を録音してそれのまあピッチを変えるっていう、僕の上の世代の人たちはそれで結構遊んだっていうのはまあ後から聞いたんですけど、僕はやっぱりそれがすごくそこで音が変わるっていうことがやっぱり新鮮で面白くて、でまたアナログテープ独特のなんていうかちょっとローファイな感じだったり、あるところではすごくみずみずしかったり、逆に劣化してるからこそみずみずしく聞こえるっていうような瞬間があったりして、そういうもので実験的に高校の時に録音してみた曲です。はい、ゼロ番の魚は象を結ぶ。
ブレッコのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
和田 A、 ゼロ番の魚は象を結ぶでした。
ありがとうございます。
この曲はインド音楽をオープンリールで撮って遊んだって感じですよね。
インド音階に近い自分のギターをピッチを上げて、それに普通のピッチのドラムなんかを重ねたりして、まあ、遊んでるっていうような形ですね。
なるほど。
民族音楽っぽくはあるんだけど、うん、どっちかというとやっぱプログレの匂いがするよね、すごく。
うん、プログレって今の話が出たけども、初めどこら辺のプログレが好きだったんですか？
最初やっぱりロックから始まって、はい、プログレの、まあ、四天王と言われるあの一体を聞いてドカーンとやられて、でそこからジャーマンプログレというか、やっぱりテクノの走りになったあっちの方にすごい系統してカセットに入れて聞くっていうような、
この番組でもおなじみのジャーマンプログレ、ハンマービート万歳みたいな感じ。
ハンマービート万歳ですね。やっぱり、まあ、ミニマルなことを人力でやってるっていうあのかっこよさがすごくきたっていう。ああ、
その昔のテクノはそれほどシーケナーとか使ってなかったり。
そうですよね。やっぱりあの人力感みたいなものが非常にいいなと思っていて、それが僕のやってることにもすごい影響を与えてるんですけど。
おー、それはさっきの触ってる感覚っていうのもちょっと近づいて。
そうですね。カンのドラマーがハンマービートを叩いているのが、人間がやっぱ音楽を分かっていて機械的にやるっていうのも一つ面白い面白さとしてあって、でその光景っていうのがファンタジックに見えてすごく魅力的だったんです。
初期テクノだとかあと民族音楽の一部でも実際演奏した以上が機械になるっていう感じがあってはね、バリトンの音楽だとかだと。
そうですね、確かに。
あの MS20 を開発した三枝さんが一番最初にシンセサイザーに興味を持ったのがロシアの電子楽器やっぱり好きで調べてて、最初テルミンでしょ、電子楽器みたいな、でそれに鍵盤がついたものがロシアであったんだけど、それがねちゃんとした12音のドレミファソラシドに間に黒鍵が入ってるタイプの鍵盤じゃなくて、コントローラーが、はい、要するに12音の平均率の鍵盤じゃない鍵盤、
なるほどなるほど、
ロシア民謡の民族音楽用の、うん、スケールになってたんだって。でそれを見て、だから電子楽器だからといって音楽が電子的な実験的な音楽だっていう風に考えるのは間違いで、うん、電子音楽もその民族の特徴とかが現れた音楽になりうる、うん、楽器によってジャンルが固定されるってことはないみたいなこと言ってたんだけど。
ああ、そうですね、確かに。
なんかそういうことにもつながる。別にそのオープンリールで実験的なことをやってるからといって、うん、実験音楽になる必要はないわけだよね。民族音楽的なものが好きだったからそれを表現するっていうことと、その自分の技術的な興味とか、
そうですね、
その音に対する興味っていうのは結びつけば、結果的には別に実験的じゃなくてポップな民族音楽みたいなね。
だからやっぱりテクノの演奏なんかを見て機械的に動いてるっていうのも一つのなんかスタイルっていうか、うん、それは民族音楽的っていうか一つのファンタジックな形式のようにも見えたりして、
はい、
想像力をかきたてる。どこでこれ演奏してるんだろうっていうような、なんか
80年代にさ、よく都市遊牧民とか言ってる、都会に住んでる人のこと。
そうなんですか、うん、
そういう
感覚に近い。なんかそういう感覚はありますよね、
うんまあ、架空の民族音楽っていうのかな、
そうそう、東京の民族音楽とかね、
うん、
そういう感覚っていうのはすごく面白いなと思っていて、うん、であとやっぱり宇宙だとか自然を感じる音っていうのもあったりするじゃないですか、うん、テクノを聞いてる時に、ああいうのもなんか対象にある感覚だったり、
まあ宇宙人だってあるし別の民族だからさ、
うん、まあもともとケチャっていう音楽だって民族なんか長そうな感じするけども、ヨーロッパから一人の人が来て新しく作ったっていう音楽だから、そういう人工的な民族音楽っていうのはケチャ。
面白いですね、多分一人一人勝手に文化とか作っちゃっても面白いんじゃないかなっていうのはやっぱり音楽の歴史とか見てて面白いなとは思うんですよね。
次回はまた別な方面で話を聞きたいとは思います。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、そろそろ最後になりますが告知をお願いします。
今月もすぐですね、今度の日曜日の22日になるんですが、原宿のバカントというアートスペースでワンマンライブを行います。これは僕が通ってる大学のゼミが企画してる展覧会での演奏なんですけど、ピアニストの渡辺拓馬さんという方をまあお迎えして、セッションやらトークやら熱いライブを繰り広げるので、ぜひお越しください。
詳細はウェブで検索してください。そのようなわけで、オープニールアンサンブルの和田英さんをお迎えしてお送りしました。お相手はエレキテルの上健と
ポリモグでした。
そして和田英さんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。